使徒言行録1章3節から5節、新約聖書の213ページです。使徒言行録1章3節から5節、新約聖書213ページお読みいたします。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って使徒たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。アーメン。宣教、エルサレムを離れるなと題して御言葉を末盛牧師に取り継いでいただきます。
おはようございます。一言お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。素晴らしい朝、素晴らしいこの日、私たちをこのあなたの御体なる教会へと導いてくださり、礼拝を始める、また礼拝を通して語られる御言葉を通して、私たち一人一人を新しく作り変え、この一週間力強く歩むようにと召し出してくださるこの礼拝を心から感謝いたします。私たちは主を待ち望みます。主の御言葉を待ち望みます。どうかこの私たちにあなたが聖霊の恵みを持って聖書の言葉を語ってくださり、よくよくあなたの御言葉を理解することができますように、またどうか聞いて終わらず、その御言葉に従う従順な信仰が与えられますように、心よりお祈りいたします。今日ここに集われたお一人お一人をあなたが祝福してくださり、回復を与え、また解放を与え、それぞれの困難にあなたの御言葉による勝利をお与えくださいますように、切にお願いいたします。どうぞ弱い者が御言葉を語ります。聖霊様、憐れんでください、助けてください。どうぞあなたの器を落としてくださり、あなたが語りたいことを主よ、このところでお一人お一人に述べ伝えてくださいますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねます。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。大変暑い日が続いておりますけれども、今日も恵みのうちに主に守られて共に礼拝が捧げられますことを心から感謝いたします。2週間後のですね、この6月の第一聖日がペンテコステ礼拝となっております。2000年前、イエス・キリストが全人類の罪のために死に渡され、そして3日後によみがえり、そして昇天された後、天に昇られた後、集まっていた120名の者たちにこの約束の聖霊が注がれました。近年はですね、この間イースターでもお話ししましたけれども、巷でイースターパーティーというのがですね流行っておりまして、どこかのスーパーではイースターセールというものもですね行われていることで、近くのですねパン屋さんにこの間行きましたら、イースターって何ですかとですね、よく最近よく聞くんですけれども、そのイースターの意味を教えてくださいと言って話をしました。そしたらですね、そんな話があったんですねと言って、初めて聞きましたと言った、よく分かってよかったと言ってですね、お話を共にしました。そしてですね、イエス様がその復活されて天に昇られてから、今年はですね、今週25日が昇天日という記念のですね日になっておりますけれども、約束の聖霊が注がれる、ペンテコステを通して教会が誕生し、そして何よりもこのペンテコステなる聖霊降臨を通して、信じる者たちのうちに生けるイエス様ご自身がお住まいくださる、ちょっと難しい言葉では内住のキリストという言葉をですねよく使われますけれども、イエス様とですね私たちが信じると言った時に、それは外側の関係ではなくして、イエス様、神様ご自身が私たちのうちに住んでくださる、そして私たち一人一人をその力を持って導いてくださる、聖霊に満たされ、そして私たち人間が神様のもとに立ち返って神様のために生きる、この人生を選ぶように変えられていく、 イエス様ご自身の霊ですね、神様ご自身が私たちのうちにお住まいになるということは、私たちのですね、この性質が変えられていくということです。私たち自身の持っている古いものすべて過ぎ去り、新しい命に、キリストの命に生きるものと変えられていく。それがこのペンテコステ聖霊のバプテスマに預かる時のですね、神様のこの導きであります。見えなかったものは見えるようになり、信じることができなかったものは信じるものに変えられていく。また愛することができなかったものは愛するもの、許すもの、先週も語りましたキリストと共に首輝きを追っていく、そういうものに変えられていく。神様の御業はこの2000年前、そのペンテコステを通して人たちにも圧倒的神様の力を持って表されていきました。そして幸いなるかな、私たちも今なおこの聖霊なる神様のご支配される、すなわち働かれる時代を生きております。しかしですね、ある19世紀にドイツで牧師として働かれたこのブルームハルトというですね、この方がその19世紀の時代にあってこのように述べました。私たちはこの聖霊の働きが弱くなったことに今苦しんでいるのではなくして、欠如していることに苦しんでいるのだ。すなわちですね、持っているけれどもそれが弱くなってきたのではなくして、いや、もはや私たちのうちにそれがないこと、その聖霊のバプテスマに預かっていない者たちがたくさんいること、それを苦しんでいるのだ、そのように語られました。まあ、19世紀にそれが語られたのであるならば、今20世紀を生きる私たちはもっと深刻な状況であることは言うまでもありません。先日もですね、ある他教会の方の、との交わりが与えられて、このですね、神様の恵みについてお話ししていましたけれども、なかなか教会でこの聖霊様のことを語ることができない、そのようなですね、この苦しみを覚えておられました。そして、いろいろ話しながらも聖霊様が働かれなければですね、聖霊様が教会の主人公で、イエス様が教会の主人公で、私たちの主人公ですから、その方が働いてくださらなければ、私たちはもう迷いに迷って、教会を立て上げることも、また私たち自身が使命に生きることもできませんよね、というですね、話をして、本当にそうですね、話が早いと言ってですね、共にこの分かち合って喜びました。またですね、皆さんにもお祈りにいただいて、私は進学校5年間ですね、無事に卒業しまして、その時に書いたですね、この卒業論文のテーマは聖霊の働きと教会形成というですね、このテーマで論文を書かせていただきました。で、その時にですね、このバプテスト諸教会の先生方や皆さんとですね、外で会うたびに、あ、末森先生は何をテーマにされたんですかと言ってですね、聞かれました。聖霊の働きと教会形成です。みんながですね、ちょっと珍しいですね、ちょっとバプテストらしくないですね、と言ってですね、ちょっと答えに詰まってですね、あ、じゃあなお必要だと思いまして書きました、とですね、まあ言いましたけれど、お伝えしましたけれども、いや、何よりもこの聖霊の働きを私たちはどれぐらい熱心に求めなければならない時代でしょうか。それは日本の諸教会を見渡すまでもありません。特別外に目を向けなくっても、いや、私自身を見ればですね、聖霊の命、聖霊のバプテスマに預からなければならない。そうでなければですね、この救いの思いも起こらないですね、熱心に語ろうと思えない。家族に伝道ができない、祈れないですね、それが私自身の現実です。それを思うときに、いよいよこの初代教会に下ったあの聖霊の日を、約束のこの聖霊を受けなさい、そのようにイエス様が語ってくださってるわけですから、私たちはその御言葉を信じて、あの120名の者たちと同じように約束の聖霊のこのバプテスマを受ける者になりたいと願うわけであります。そしてこれが玉川教会のですね、今の切なる祈りです。先ほど尊いですね、八重見姉妹のお祈りの中にも、私たちは証人として家族にまだ救われていない者がいます。友人にもいます。主よ、私たちを使わせてください。こういう思いは私たちのですね、この人間的な思いからは出てきません。そうではない。聖霊様が働かれるとき、一人でも救ってほしい。一人でも私のために出て行ってほしい。 そしてあなたの口を用いたい。あなたのその人生を用いて、私は福音を述べ伝えたい。そのように主が語ってくださる、その語りかけを聞くとき、私たちは初めてその情熱に預かってですね、出ていくことができます。そしてイエス様は今日ですね、この御言葉を通して、また教会の宣教を通して、使徒言行録一章の4節のところで、イエス様はこのように命じられます。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。イエス様が語られたことは、聖霊のバプテスマを受けるように、水のバプテスマですね。今ここにクリスチャンになった方いらっしゃると思いますけれども、私たちは水によってバプテスマを受けました。信仰告白を持ってクリスチャンになった者たちにおいては、なおそこでとどまるのではなく、聖霊のバプテスマが約束されています。それが聖書に書かれていることです。父の約束された聖霊を受けよ。別の箇所では、高いところからの力に覆われるまで、エルサレムにとどまっていなさい。ということは、私たち皆が聖霊のバプテスマに預かること、火を投じられること、また私たちが高いところからの力に預かること、これはイエス様がですね、このところでご命令されていることである。あってもなくてもいい、受けても受けなくてもいい、いやバプテストらしくない、教派も関係ありません。聖書に書かれていることです。カトリックもプロテスタントも関係ありません。皆が聖霊のバプテスマに預かるように、そのようにイエス様が語られているのがこのメッセージです。私が来たのは地上に火を投じるためである。その火がすでに燃えていたらどんなに願っていることか。しかし私には受けねばならないバプテスマがある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。ルカによる福音書12章49節45節。イエス・キリストの十字架と復活は信じる者たちに罪の許しを与え、また様々な力からの解放を与え、今ですね、祈祷会ではある方が、家族がですね、このお酒やタバコの力から解放されるように、そのように祈祷会で祈りをしています。私たちはこの人生においていろいろな悪しき者の力にとらわれてしまう。そういう私たちがイエス様を信じて、そのすべての力から解放され、そして聖霊のバプテスマを通して、私たち自身が新しく変えられて、イエス・キリストの命をもって、この人生を全うしていく。今日も主は何とかしてこの愛する者に聖霊を注ぎたい、聖霊のバプテスマを一人一人に注ぎたい、そのように願っておられます。そのためにイエス様が十字架と復活のこの御業を成してくださったと言っても全く過言ではない。その苦しみを、十字架のその見苦しみを受けてくださった、それは私たちにいよいよ約束の聖霊をもって私たちを再創造という言葉を使いますけれども、全く神様によって生きるものと変えられていくために、そして今日はそのためにイエス様がですね、弟子たちに、じゃあどのようにしなさい、どのようにしてその聖霊のバプテスマをに預かりなさい、そのように語ったか、それをですね、共に御言葉を開きたいと思います。それは先ほど読みましたように、エルサレムを離れるなということでした。彼らと食事を共にしていたとき、こう命じられた。エルサレムを離れずに、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。エルサレムを離れないでいなさい。これは聖霊のバプテスマを受けるためでもちろんあるし、また信仰生活を私たちが歩んでいくにあたって、一人一人が神様に与えられた使命を生きるために重要な、大変重要なこのお言葉であり、聖書に語られている真理であります。エルサレムを離れない。 もうこの教会でも何度もですね、この礼拝の中で御言葉が語られてきました。このエルサレムを離れるな、前回はですね、エルサレムを離れずに、もう何でもいいんですけれども、エルサレムを離れないでね、優しく言えばですね、何でも構いません、離れてなければいいんですですね。そしてですね、私のこのずっと説教は保存しているところがあるんですけど、エルサレムって新しくですね、この原稿を保存しようと思ったら、いっぱいバーッとエルサレムを離れるなと出てきてですね、エルサレムを離れる、2017年のですね、今日のこのメッセージも、エルサレムを離れるな。これ私たちにおいて何を意味している言葉でしょうか。その意味の中には三つのことが言われております。それはまず一つ目、キリストの体なるこの教会、霊的な私たち一人一人が養いを受ける場所、御言葉を聞いて聖霊の恵みに預かって主に賛美を捧げて、また兄弟姉妹の交わりの中で、また教会で与えられる奉仕をすることで、私たち一人一人の霊性ですね、私たちのこの魂に、霊に私たちに成長が与えられていく場所、この教会から離れるな。これが一つ、エルサレムから離れずにというこのイエス様が語られていることであります。別の箇所でイエス様はヨハネによる福音書15章で、ブドウの木なるイエス様の枝となっている私たちはこのブドウの木から離れてはならない。なぜかならば、どうやってブドウの木が実を結ぶかというならば、ブドウの枝がしっかりこの幹につながっているときに、初めてその幹から栄養分を取って枝に渡って、そして実を結んでいきます。同じように、私たちが教会の命の中で生きるときに、私たちの内側にあって外側にあって、主が御霊の命をもって私たちを整えてくださる。ある方は、教会から離れることは有害あって無益、そのように語りました。この恵みから離れていくことは、決して一人で私たちは実を結ぶことができない存在です。どこに行っても私たちは教会に使わされていくもの。そしてまた、それはイエス様が語られたように、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。すなわち、教会、私たちがその与えられる召しのですね、与えられる場所は私たちが選ぶものではないということです。教会生活をしていると、もう皆さんですね、ここでベテランの方がたくさんいらっしゃいます。いろいろな出来事が起こります。その時に私たちはですね、あ、ここを離れればうまくいく。それは問題においても同じですね。いろんな問題が起こると、あ、この問題さえなければ、この問題から離れれば、けれども実はそうではなく、主が選んでくださった場所に私たちは留まり続けることを通して、主ご自身が私たちを養ってくださる。これが教会であります。そして二つ目、今日イエス様もエルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。すなわち、聖書で語られている御言葉に私たちは留まるということです。御言葉から離れないということ。聖書の約束から離れない。別の言い方をするならば、私たちの信仰の歩みは、御言葉に固着し続けていく。そして三つ目、私たち自身においてですね、このエルサレムがどういう場所であったか、いつもお話ししますけれども、弟子たちにおいては、とても気持ちのいい場所、心地よい場所ではなかった。それは、愛する死を十字架で亡くしてしまった。またペテロにおいても、弟子たちも皆逃げていった場所です。ペテロはあれほどにイエス様についていきます、他の人たちがどうであっても私は大丈夫ですとですね、そのように言ったにもかかわらず、イエス様が十字架につけられていくとき、イエス様を呪った、私は関係ない、そのように言ってイエス様を裏切った場所。また愛する十二弟子の一人は自殺までしたですね。そのような場所であります。それゆえに弟子たちにおいて、これは決してですね、そこに留まることよりも、もっとですね、ガリラヤに行って、地方にいてですね、ゆっくり過ごしていた方が、その方が良かったように思われる。けれどもイエス様はエルサレムを離れてはならない。すなわち、弟子たちが、また私たちにおいては、様々な失敗をする場所、 イエス様において従っていきますと言いながらも主を裏切ってしまう。私たちにおいて罪を犯し、できるならばそれを見たくない、逃れたい、そのように思う場所、そこから離れては本当の回復が与えられないということ、それがこのエルサレムを離れるな、ここに記されている意味であります。私たちはそのような失敗する場所、砕かれる場所において初めて主と出会い、主の御言葉によって、またこの120名の者たちがある意味でおいては、だからこそですね、熱心に熱心に貧しき中で聖霊の約束を求めていたということができるかもしれません。もう一度失敗してしまった、いや一度や二度じゃない、失敗してしまった、そして十字架にイエス様はあれほどの苦しみを受けて死んでしまったけれども、再びイエス様が復活の御体を持って現れてくださり、約束にとどまりなさい、離れてはならない、あなたたちは間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからだ。これがどれほど弟子たちにとって喜びであり希望であったでしょうか。この時に何とかして今度こそ主に従い、主の御言葉に立ってこの力に預かりたい、そのように貧しさを覚えていたからこそ、この人々が聖霊の約束ですね、このバプテスマに預かることができたのでしょう。そのように私たちがエルサレムを離れずに約束を待ち望んでいくとき、そこに主の御業が表されていきます。そのうちの今日は特に2番目に今お話ししました御言葉に固着するということですね、短く皆様と分かち合いたいと思います。今日ヘブライ人への手紙11章の1節で、信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。大変有名なこの御言葉をですね、聖書箇所を読んでいただきました。信仰とは、私たちがまだ見えていない事柄において、まだ見えていない事実を、あたかも見えているかのように、私たちがそこにおいて確信を持ち、主を信頼して歩んでいくこと。それが信仰であるというふうにこのヘブライ人で語られております。その時に私たちがじゃあ目の見えない事柄を信じるとはどういうことでしょうか。イエス様があのトマスに、私は信じないと言ったですね、あのトマスに対して、今あなたはこれを見たから信じたのか、見ないのに信じるものは幸いである、そのように語られました。すなわち私たちの信仰というものは、語られる御言葉に信頼して、まだそこにおいては見えていない、事実まだ問題は解決していない、けれども主が語られた約束に固着していく。そしてその御言葉に私たちが信じ、一歩踏み出していく。これが信仰生活であります。主を信じるというとき、私は主を信じています。けれども御言葉は聞きません。ですね。教会にも来ません。そして御言葉は、まあ、気に入った時には従います。これ全然信仰でも何でもないですね。それはみんな私の宗教であって。けれども、そうではなく、聖書で語られている信仰というものは、私たちに今日もこの教会のメッセージを通して、宣教を通して、今日皆さん一人一人に語られている言葉を、私に語られた言葉として、その言葉を握り、そしてその約束の時を待つ。主が必ずここにおいて語られたことは必ず実現していく。まだ目には見えていない。けれども、御言葉において私たちは希望を持ち、そして御言葉において私たちは神様がなされる技を褒めたたえていく。そして、その御言葉に従順に聞き従っていくとき、私たちのこの生涯において、人生において、主の驚くべき御業が行われていくのであります。まさに使徒言行録のこのペンテコステの記事は、弟子たちがこの約束にとどまって熱心に求めていた。そこにその約束が事実成就し、ペンテコステのこの聖霊の火は人々に下っていきました。もし人々がただ聞いただけで終わってしまってですね、あ、そういうふうには言ってたよね、いつかな、それで終わってしまって、 もし集まって約束をですね、エルサレムに留まっていなければ受けられなかった人たちがたくさんいます。500人いたと言われているけれども、実際にその恵みに預かったのは120人だった。そのように私たちがいかに神様の御言葉を聞き、そしてその御言葉に従っていく、そのことをもって神様がそれをお喜びになれ、そして主のご栄光を私たちの人生に、皆さんの人生に、そして教会に表してくださるか。私たちはエルサレムを離れずにという時に、そこが私たち自身の戦いになっていきます。様々な困難が起こります。それこそ弟子たちがそうであったように、失敗する、イエス様を裏切ってしまうですね、自分自身の本当に罪の愚かさ、いろいろなことを見るけれども、イエス様がでも約束の聖霊をそこで受けるように、エルサレムから離れてはならない、私の命から離れてはならない、御言葉は必ず実現するから、そのように再三再四イエス様が語られているそのお言葉に私たちがとどまっているならば、その御言葉自身が私たちを養い、私たちを正しき道に、祝福の道へと導いてくださるのであります。このですね、以前も何度もお話ししましたけれども、このいかに御言葉に立つ信仰が力強くですね、私たちがですね、この感情に振り回されないということをですね、あるこの KGK の今総主事でいらっしゃる大島先生という方がですね、若者の集会でこのようなメッセージをしたということを先生が語ってくださったの、皆さんにも何度かお話ししましたけれども、若者たちがですね、先生のところにですね、たびたびやってくる。そうするとですね、その生徒たちは、あ、すっごいですね、この間集会に行ってすっごい燃やされました。もう俺信仰もうビンビンです。ですね、そういうふうに言って若者たちが来る。そうかと思うと、ある人がですね、来て、俺ちょっと信仰ダメだ。ですね、先生俺の信仰ちょっとダメだ。弱ってる。ですね、その先生は生徒たちを見ると、まあ、もう上がったり下がったりですね、している。すなわち、それは熱くなったとかですね、恵まれたとか、外側で自分が帰って、ですね、この体が感じること、すなわち自分が受ける感情で若者たちはですね、上がったり下がったり、でもこれは決して若者たちだけではない、私たち自身においても、これは大変ですね、危ういことであります。今日のメッセージは恵まれた、先週はそうでもなかった。ですね、あの人との交わり今日は良かった、でもあの人と今日はちょっとだ、もうそういうことでですね、私たちが判断しようとする。けれどもそれは信仰ではありません。その時に、総主事のこの大島先生がですね、大島先生自身の若い時の経験としてですね、自分も大きな聖霊の受けるですね、こういう聖会に行ってきたと熱く燃やされて、そして自分の教会に帰ってきて牧師先生に、先生もこれで大丈夫です。自分はですね、熱く燃やされたのでこれで行けますって言ったらですね、先生がもう静かに、あ、そう、よかったね。でも、御言葉で燃やされる信仰が一番いいね。ですね。そのようにその先生に語られたそうです。すなわち、私たちの内を感情的なものではなくして、そうではなくして、私たちが本当に御言葉に私たちの身を投じていく。今日皆さんが集って、今日私のために語ってくださる御言葉、今日詩編にありましたね。私は主を待ち望みます。主の御言葉を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して、見張りを待っているですね、見張りの役をしている人は、早く夜ごとですね、早く来ないかな、朝が来ないかな、ですね、朝が来れば、もうこれですね、夜は終わるのに、そのように待っているように、私たちも今日主が語られる御言葉、今日私に語っている御言葉、そのことを私たちが熱心に求めていくとき、その御言葉が力となって、私たちがどういう現実をですね、歩もうとも、御言葉が私たちをしっかり養い、育ててくださり、そしてこの弟子たちのように、約束の聖霊のバプテスマに預かって、本当に神の器と変えられていく。これは私たちのする技ではありません。私たちの熱心ですることではありません。主が私たちに御言葉を語ってくださり、その御言葉の力が私たちを整えていくのであります。その御言葉に私たちは従順に従っていく。これが信仰生活です。そこにおいて私たちがどれほどの恵みを、祝福を受け取ることができるでしょうか。いや、また私たちが聞いて終わるですね、御言葉を聞いてそのことに本当に身を投じていかないがゆえに、 私たちがすぐその約束から離れ、また私たちが真剣に御言葉を取り組んでいこうとしないがゆえに、どれぐらいの恵みを私たちは損しているでしょうか。主が事実、あのペンテコステと同じ時に、今日もなお、あの時に生きた主は、聖霊様は今もなお私たちと共に生きて働かれております。今もなお、たまが教会に皆さん集う一人お一人に、この神様の命が働いていることを信じます。それゆえに、私たちは今日この語られた御言葉に立って、約束の聖霊を待ち望もうではありませんか。聖霊のバプテスマを受けるために、エルサレムに留まっていなさい。教会に留まり、御言葉に留まり、そして私たちが失敗する、つまずく、その場所にしっかり留まって、そこで回復を受けるように。ヘブライ人への10章の35節、自分の確信を捨ててはいけません。この確信には大きな報いがあります。神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです。そうです。神様のこの御業というものは一朝一夕でなるものではありません。神の時があります。神の時を私たちがそれを真剣に御言葉に立って現実に目に見えることに一喜一憂することなく御言葉に立って養われていくこの信仰、それこそが主を信頼していく信仰です。自分にはできないですね。でも御言葉がそう語っているから、安息日を守りましょうですね、十分の一献金をしましょう、牧師に従いましょう、いろいろな御言葉が教会で語られています。ああ、でもできない、私たちの力ではできませんけれども、その時に御言葉がそう言ってるから、私たちにもその御言葉を信じて一歩従っていくときに、私たち自身において素晴らしい霊の実が、また成長が与えられていくのであります。神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです。この時、弟子たちをはじめ多くの人々がバプテスマを受けるために、聖霊のバプテスマを、火を投じられるために約束に固着して待っていたように、私たちも今この時代にあって同じく働かれるこの聖霊様の働きを切に求めながら、この約束にとどまっていくものでありたいと願います。そして約束を聞き、それに従っていく信仰を、いよいよ私たちは神様より恵みにより受け取らせていただきたいと願います。この忍耐というですね、言葉は内村勘蔵という先生がですね、忍耐という言葉は、私たちこの日本語ではですね、何かもう必死で耐え忍んでいる姿、非常にそれは消極的に思える、なんかですね、歯を食いしばって頑張って頑張って頑張っている、そういうですね、もうやめた方がいいんじゃないのってですね、他の人に言われてしまうような、もっぱら消極的なものであるかのように見えますけれども、この聖書に語られている、これヒュポモネというですね、言語ギリシャ語なんですけれども、重たいものの下に身を置くというこの言語の意味です。このヒュポモネなる忍耐は、決して消極的にこらえていることを意味するのではありません。そうではなくして、積極的に固く立ち強く進むことを意味しているのです。積極的に、すなわち進んで神の道を行おうと邁進していくこと、これが聖書で語られている忍耐です。すなわちですね、私たちがその御言葉に立って忍耐するということは、積極的にですね、この御言葉は必ず実現する、その信仰を持って積極的にその神の御言葉を握って前進していく、それが聖書に語られている忍耐である、そのように内村先生が語っています。それゆえにですね、私たちも今日この聖書のお言葉をいただいて、私たちのですね、様々な今もなお動かせないいろいろな現実があります。本当にですね、貧しき現実がございます。けれども、私たちはもう一度エルサレムを離れずに、前に聞いた父から約束されたものを待ちなさい。あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。アーメン。この約束の御言葉にもう一度私たちは立ち直し、信仰の原点です。エルサレムを離れない御言葉に立ち、この御言葉を信頼する、これが主を信頼するということです。 私たちには頼らない。自分自身を見るのではない、人を見るのでもない。御言葉によって私たちが大きな一歩、積極的なこの忍耐を持ってですね、この約束の聖霊を待ち望み、いよいよ私たち自身が本当に生活においても全ての面で新しく変えられて、主の証人になることができますように心からお祈りいたします。そのように必ずこの御言葉が先立って信じていく私たちに、この約束を必ず成し遂げてくださることを主に期待いたします。私たち自身がですね、本当に今日ここに集わされたことを私たちが心から感謝し、今日この御言葉が私たちのうちに実現されていきますように、そして私たち自身が本当にその聖霊の火を携えて出ていくものとなれますように、共に祈ってまいりたいと思います。最後に一箇所だけ聖書を共に開きましょう。第一ペテロ、第一ペテロの二章の一節二節をご一緒に読んで終わりましょう。429ページ。新約聖書429ページ、ペテロの手紙第一、二章一節から二節をご一緒に読んで共に祈りましょう。三、はい。だから悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去って、生まれたばかりの血の御子のように、混じり気のない霊の乳を慕い求めなさい。これを飲んで成長し、救われるようになるためです。アーメン。これはですね、いつもお話ししますように、カトリックの訳では、この御言葉の父を慕い求めなさいですね。これが私たちの生きた信仰です。いつも御言葉を求めて、御言葉を求めて、主よ今日私に語ってください、語られたその御言葉に従順に従っていく信仰を私たちに与えてくださいですね。このことを私たちがこの祈り求めていくときに、約束の聖霊が注がれたあのペンテコステの事実を、今この時代にあってもいよいよ私たちがですね、また日本の諸教会にこの恵みがいよいよ流れていくことを信じて、共に心を合わせてお祈りいたしましょう。お祈りします。ハレルヤ。愛する天のお父様、皆を心から褒めたたえます。主よ、この礼拝に私たち一人一人の名を呼んでくださり、私たちに御言葉を語ってくださったことを感謝いたします。主よ、どうか私たち自身があなたの語られた御言葉を持って生きるものとならせてください。私たちがどうか他のものに頼ることなく、また現実を見て一喜一憂することなく、忍耐強くこの約束を待ち望みなさいと、そして必ず実現すると、主よ、必ずあなたの約束は実現するとおっしゃった、あなたのお言葉を信頼して歩む新しい習慣を私たちが歩むことができますように導いてください。どうかあなたの御言葉に立ち、あなたを信じ、あなたに信頼し、歩んでいく幸いな生涯をいよいよ歩むことができますように、そしてどうかこの約束に固着し、私たちがいよいよ聖霊のバプテスマを預かることができますように、私たちを導いてください。玉川教会を祝福してください。どうぞ日本の諸教会にこの約束をあなたが実現してくださいますように心よりお祈りいたします。インドネシアの地にあっても、世界中にあっても、様々なところで戦っておられる教会、教会の上に、主よ、いよいよあなたの聖霊の力を持ってあなたの使命を成し遂げることができますようにお導きください。このところに集められたことを感謝し、またこの御言葉をいただいたことを感謝して、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。